ネーミヤ記には、バビロン捕囚から解放され、エルサレムへの最初の帰還を果たしてから約90年余り後の城壁完成へのプロセスが描かれています。城壁完成後、イスラエル人は自分たちの町々にいたが、第7の月が近づくと、民は皆、一斉に。集まってきた、7の72、8の1、と描かれますが、これはエルサレム城壁の完成を祝うためです。過ぎ越から第7番目の月の第1日は、ラッパを吹き鳴らして記念する聖なる会合の日で、レビ 23-24、後のイスラエルではそれが1年の始まりの日、元旦とされました。そして、その10日は民全体のための大食材の日、15日からカリーオの祭りが始まり1週間続きます。今年のユダヤ暦では10月9日から16日に相当。つまり第7の月はイスラエルにとって再出発を記念する月だったのです。そしてここでは、そこで第7の月の1日目に祭司エズラは、男も女も、すべて聞いて理解できる人たちからなる集団の前に律法を持ってきて、水の門の前の広場で、夜明けから真昼まで、男や女で理解できる人たちの前で、これを朗読した。民は皆、律法の書に耳を傾けた、8-2、3、と描かれます。そのような中で、総督であるネーミヤと、祭司であり学者であるエズラと、民に解き明かすレビ人たちは、民全部に向かって、今日は、あなた方の神、主、ヤハウェ、のために聖別された日である。悲しんではならない。泣いてはならない、と言いました、8-9。それは、民が律法の言葉を聞いた時に、皆泣いていたから、だというのです。律法の終わりの部分には、神の御教えを軽蔑した者に対する恐ろしい、呪い、の裁きが記されています。それがバビロン捕囚として成就しました。民はその歴史を思い起こしながら泣いていたのでしょう。ネーミヤはさらに、言って、上等な肉を食べ、甘い葡萄酒を飲みなさい。何も用意できなかった者にはご馳走を送ってやりなさい。今日は、私たちの主のために聖別された日である。悲しんではならない、と言いました、8-10。何も用意できなかったものに対する配慮までが記されていることは、まさにネーミヤらしい言葉です。そしてその最後の言葉は、新海役の別役のように、主、ヤハウェ、を喜ぶことは、あなた方の力であるから、と訳す方が一般的です。レビ記でも、申命記でも、主の呪いが実現した後に、主の祝福の時が始まると記されていました。過去の反省も大切なのですが、それ以上に大切なのは、主が私たちの罪にもかかわらず、私たちを許し、回復させてくださったということを覚えることです。深く反省して行動を改めるというのは、この世の道徳律です。しかし、聖書の教えの核心は、人間の教えを超えた神の御業に目を留めることです。彼らはこの時、新しい神の民の共同体として再出発する時でした。ですから、彼らに必要なのは、何よりも、主を喜ぶことだったのです。そして、その結果が、こうして、民は皆、生き、食べたり飲んだり、ご馳走を送ったりして、大いに喜んだ。これは、彼らが教えられたことを理解したからである、8-12、と記されます。ここでは、何よりも、理解した、という言葉が感動的です。この時の民は、真剣に律法の朗読と解き明かしに耳を傾けました。そして、心から聞く、ことこそが律法の核心だからです。その中で彼らは、主、ヤハウェ、がモーセを通して命じた律法に、イスラエル人は第7の月の祭りの間、カリーオの中に住まなければならない、と書かれているのを見つけ出します。8-14。なお、カリーオの祭りを祝うことに関しては、ソロモンの神殿が完成した時にも、また最初のエルサレム帰還の民も大々的に祝ったと記されています。第2歴代 8-13。エズラ 3-4。しかし、実際にカリーオを作って住むということは忘れられていたのでしょう。それで、民の指導者たちは、山へ出て行き、オリーブ、野生のオリーブの木、ミルトス、ナツメヤシ、また、枝の茂った木などの枝を取ってきて、書かれている通りにカリーオを作りなさい、というお触れを出しました、8-15。 カリー用を作る材料はすべて土地の豊かさを表す植物です。それはレビキ23章39から43節に記されていますが、そこでは何よりも、7日間、あなた方の神、主、ヤハウェ、の前で喜ぶ、ことが命じられています。新命記でも、あなたは大いに喜びなさい、16の15、と命じられています。そこで、民は出て行って、それを持って帰り、それぞれ自分の家の屋根の上や、庭の中、または、神の宮の庭や、水の門の広場、エフライムの門の広場などに、自分たちのために仮用を作った、というのです。8の16。そして、捕囚から帰ってきた全集団は、仮用を作り、その仮用に住んだ。ヌンの子ヨシュアの時代から今日まで、イスラエル人はこのようにしていなかったので、それは非常に大きな喜びであった、8の17、と、これがヨシュアに導かれて約束の地に入ってきて以来の大きな出来事であると描かれます。主、ヤハウェ、を喜ぶことは、あなた方の力である、8の10、別訳、とありますが、主を喜ぶ、とは、何よりも、主の恵みの御業を思い起こすことと同時に、主が約束しておられる将来への夢を思い描くことから生まれるものです。聖書を読むことによって、神がこの世界の歴史を完成へと導いておられることが見えてきます。そして、それは一人一人の人生に関しても適用できることです。あなたの人生に表された神の恵みの歴史を繰り返し思い起こしましょう。そしてそこから将来への夢を思い描きましょう。それこそ神の民の力の源泉です。自分の無力さに圧倒されるような時こそ、主を喜ぶという信仰の原点に立ち返り、将来に対する主の約束を生き生きと思い描いてみましょう。現実に根ざした夢を持っている人は、閉塞感に満ちた世界を変える力を持っています。この世の常識はいつも何か反省点を探し出して、それを正すことによって成長するという論理です。知らないうちにキリスト教会にも、そのようなハウツー、式の発想が入ってきています。しかし、それではいつまで経っても、もっと、もっと、と駆り立てられる生き方になってしまいます。信仰においては、何よりも、主の恵みを思い起こすことが礼拝の中心にあります。どの教会も、正すべき、欠点に満ちています。どの人も、正すべき、欠点を持っています。しかし、主はそのように欠点だらけのあなたを、また教会を喜んでいてくださいます。もちろん、私たちは常に最善を目指して成長を心がけるべきですが、その出発点に、主を喜び、また、主がこのままの私たちを喜んでいてくださるという、喜び、がなければ、成長の、力、自体が生まれません。そのことをゼパニア書は救い主がもたらす新しい時代を次のように描いています。シオンの娘よ、喜び歌え、シオンよ、恐れるな、気力を失うな、あなたの神、主、ヤハウェ、は、あなたのただ中におられる、救いの勇士だ。主は喜びを持ってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる、ゼパニアさんの14、16、17、